中心聖書は使徒言行録です。使徒言行録の20章7節からになりますが、週の初めの日、私たちがパンを裂くために集まっていると。つまりここでいわゆる日曜の礼拝がすでに始まっていた。しかもそれはパンを裂くために集まっているという表現で、生産式がすでに行われていた。つまり一番最初の礼拝の内容は生産式だったということがここではっきり記されているわけですね。一番古い記録というふうに言われています。日曜日に生産礼拝が行われたということですね。そしてすでにこのパウロのいたトロアスというところに教会ができていて、そして主日礼拝を守っていたということもわかるわけですが、その前のところをご覧いただきますと、パウロはすでにもう7日間このトロアスというところにいたようです。で、トロアスというのは、地図でご覧いただきますとわかるわけですが、今日のトルコの一番西の端、西北端に近いところ。それで、エーゲ海に面していて、当時は港町です。今は、イスタンブールが一番中心になっているわけですけれども、いわゆるギリシャとの接点になる町ですね。で、パウロはこのトロアスで使徒言行録16章を見ると劇的な出発をするわけです。予定エペソに行こうとしていたのがどうしても行けないで、ことを志に反してこのトロアスという地にやってくるわけですけれども、そこで幻を見てこのヨーロッパに来て伝道してほしいっていう、その幻によってパウロの考え、予定には全くなかったヨーロッパ伝道が始まった。そしてそれ以来パウロは、今日の箇所は第3次伝道旅行というふうに言われる時期ですが、ヨーロッパの方の伝道をして、で今度は逆にギリシャのフィリピから船で、トロアスに帰ってきた。でそこで、7日間、伝道していたというわけですが、翌日出発する予定で人々に話をした。つまりトロアスでの最後の日で、というわけで大勢の人がまたパウロの話を聞きにやってきてたようですね。でパウロも随分力が入って、朝の礼拝からずっと午後も引き続きいろいろ話をして、そしてそれが夜にまで及んだっていうんですから、すごいですね。でしかもその間人が帰らなかった。ですからかなり充実した集会が行われて、で人があんまりいっぱいですから、いわゆる自炊の余地もないっていうところで、このエウティコっていう青年はですね、おそらく教会のレギュラーメンバーなんでしょうね。だから新しい人に、イエス様に近い席を譲って、自分は一番端で窓枠のところにしかかけるところがなかったというわけで、窓枠にかけていたらあんまり話が長引いて、ここは面白いですね。パウロさんといえどもパウロさんの説教の時に居眠りする人がいたということですから、長々と続いたためにとうとう彼は眠気を催して、でつい窓から下に落ちてしまったというわけです。そして打ちどころが悪かったんでしょうね、即死してしまったんですね。でそれに対してパウロは落ち着いてですね、大変な出来事ですから集会は当然中断するわけです。大変だ、人が落ちたっていうのでね。それでパウロは降りていって、そして彼の上にかがみ込んで抱きかかえて、騒ぐな、まだ生きてるっていうふうに言って、つまり使徒言行録の著者のルカは ペトロとパウロを並び立つ一番最初の教会の有力な指導者で、ペテロも不思議な奇跡をしたけれども、パウロも大変不思議な奇跡を行ったんだという、その両方を強調したいということがあったようですね。ですからトロアスでパウロが死人を生き返らせたという記事をここに、載せたということのようです。そして人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められた。そしてパウロたちはそれから今度エフェソに向けて、エーゲ海をいわゆる航海してエフェソに向かっていくということになるわけです。で、今日の手術の主題が生命の回復っていう、命を取り戻すということですが、今日の記事では生き返ったということが示されています。そして、ルカによる福音書の方でもナインというところのヤモメにとって一人息子が病気で亡くなったのをイエスが生き返らせたという話になっています。そして旧約のエレミア書は、まあ、エレミアは迫害にあったけれども、そこで死ぬ目に遭うところを王によって助けられたという、まあある意味で生き返らせてもらったという記事なんですが、しかしこのいわゆる聖霊降臨説の中でですね、生き返る、命が生き返るっていうことは、単に死んでいた人が蘇生した、神様はそういう不思議なことができますよっていうことを言おうとするのではなくて、生き返らせるところの意味は何なのかっていうことを伝えようとしているというふうに考えた方がいいと思うんですね。先週も紹介しましたナウエン神父という人が、まあ、カナダのトロントで、このチェホクレの人たちの施設で奉仕しておられた優れた神父さんですが、もうすでに96年に亡くなられました。66歳ですよね。私より若いんですけれども、そのナウエン神父が1976年に愛するお母さんを失う、そのことについて一冊の本を書いてるんです。聖公会出版というところからですね、母の死と祈りっていう題で、そしてこのナウエン神父の著書の、まあ、大変評判がいいのは、いわゆる用語を使わない普通の言葉で、そしてとても分かりやすく、そして人々の普段の生活にそのまま生きた内容を伝えるものですから、ベストセラーになるわけですけれども、このナウエン神父のにとってのお母さんというのはやっぱり素晴らしいお母さんだったようですね。信仰深くて、それで彼が司祭になるという決心もお母さんの背後の祈りだった。そして、やっぱりお母さんほど素晴らしい人は女性はこの世にないぐらいな、非常に、まあ、お母さんの愛をしっかり受けて、そして神父になった人なもんですから、そのお母さんが、多分逆算してみますと70歳になったかならないぐらいで、ナウエン神父が46、7歳の時に、癌で亡くなるんです。で、しかも発見が遅かったために意外と早くに亡くなるんです。ところがその亡くなる数日間は、これ今からそうですね20年以上前の頃のいわゆる癌の治療というのは、いわゆるペインクリニック、痛みを止めるっていうことよりも病と戦わせるっていう意味で、痛みを我慢させるっていう仕方をしてたようですね。このナウエン神父のお母さんもオランダ出身ですから、彼はカナダからオランダまで行って、オランダの田舎のようですが、そしてその病院にもう詰めるわけです。そしてところがやっぱり日に日に衰弱していって、そして最後の3日間は大変な苦しみの中で、こうなんていうんですか、もうそばで見てる人が 耐えられないぐらいの苦しみにあって、そして、亡くなられたんですね。それを見ていて、こんなに素晴らしい人がどうして死ぬときこんなに苦しまないといけないのかっていうことで悩むわけです。そして、どうにもならない、そばでこう見てるだけで無力感を味わわされてですね、で、非常に落ち込むわけです。そして最後にとうとう亡くなってしまったときに、やはりそういう愛するお母さんを失ったということで、ナウエンはずっと直江神父落ち込むわけです。ずっとね、どうして、そして尾を引くわけです。そして愛する人を失った人にとってどなたも経験することだと思うんですけれども、その亡くなられたということについてずっと尾を引いて、普通の生活になかなか戻りにくいですね。直江神父はやっぱりその特にお母さんが大好きでしたから、立ち直りにくかったんです。そしてだけどやっぱり他の指導者の人で、やっぱり同じ時期にですね、愛する人を失った人が何事もなかったかのように堂々と講演しているのを見たりしてですね、余計落ち込むわけです。私はそういうふうにとてもできないなっていうふうになって、だけどその間に一生懸命考えている中でとっても大切な導きを得るんです。ヨハネによる福音書の16章の7節に、イエスが、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者、つまり聖霊はあなた方のところには来ないからである。私が行けば、つまり去っていけば、弁護者をあなた方のところに送る。そして飛んで13節に、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるっていうふうにある。つまりイエス様が十字架であの悲惨な死を死んで死なれた後、弟子たちが当然落ち込むわけです。で、50日後にいわゆるペンテコステね、新しい出発をするわけですが、彼らが立ち直るのに50日必要だった。それはどういうことだったんだろうということを考えているときに、この50日間というのは聖霊を待っている、聖霊が下るのを待っている期間だったんだという。そしてそれはだから弟子たちがイエス様のことをどうしてどうしてっていうふうに考えて、その挙句に到達できた。だからナウエン神父は、自分は早くこのことを、お母さんが亡くなったことを忘れなきゃ忘れなきゃ、そしてもっと自分の仕事に励まなきゃっていうふうに忘れよう忘れようとしてたんですが、一方で忘れ去るっていうことはお母さんに対する愛を失うことじゃないかっていう、その両方があってですね、この中途半端な状態だった時に、そうか、うちの母があれだけ苦しまれた、苦しんだっていうのはイエスの十字架の苦しみにそのまま預かってる。で、そこでイエスが、私があなた方のところを去る、離れるのはあなた方のためなのだっていう、それは聖霊があなた方に下るためなんだ。そしてその聖霊が真理をことごとく悟らせてくれる、大事なことを分からせてくれるというふうに受け止め直したときに、彼はそうなのだ、お母さんのことを忘れなくていいんだ。だけど彼はこういう結論に達するんですね。一番ポイントは聖霊の命に生きるっていうことなんだ。それはなぜならば、亡くなった人が一番後に残っているもののことを気遣っている、そしてしっかり生きてほしいって願っている、それは聖霊において通じているんだと。聖霊を通してですね、自分の中に。だからお母さんのことを忘れなくていい、忘れなくていいし、亡くなったお母さん、天に召されているけれども、お母さんが私にしようとしていることに身を委ねればいいんだっていうふうに決心したんですね。ですから母を思うということは 友人たちに何度も何度も母の話をすることではありません。壁に母の写真をかけたり、お墓に石を置いたりすることでもありません。母のことをいつも考えるということですらありません。そうではないのです。私の魂のうちにある私の暗闇を多少なりとも散らし、私が少しでも光の方に近づいていけるよう導こうとしている母にことを委ねるということなんです。そうすることによって神様の贖いの御業に母も預かることができるんです。お母さんが亡くなっても何もできないでいるっていうんじゃなくて、亡くなって父の懐にいるけれども、その愛や精霊を通して今働きかけてくださってる。だから無理に忘れようとしなくていいし、そして精霊が代わりに私の中に働きかけていてくださる。だからいつもいつも覚えてなきゃいけないということもないし、逆に精霊が今私を生かしてくださってる、その命に生きればいいのだという、そういう結論に達したんですね。これが生き返る、精霊によって生き返るっていう意味じゃないでしょうか。ただ死んだ人が蘇生してもう一遍ムクムクと起き上がるっていう意味じゃなくて、これがイエスの復活の本当の意味でもある。もうイエス様は死んでもムクムクと生き返るほどのスーパーマンだったっていうんじゃなくて、私たちと同じ弱さの中で大変な苦しみをしなれたけれども、精霊として私たちのうちにいつも宿っていてくださる。だからお母さんが亡くなってから、この直江神父もう常に私と共にいるという思いに今達しています。だから母は遠くに行ったのではなくて、精霊によっていつも私と共にいる。これが本当に生き返るということではないでしょうか。生きているもの必ず朽ちる、そしてそれで終わりではなくてですね、私たちは三日目によみがえられたあのキリストのうちにある命に生きているとすると、必ず聖霊によって生き返らされるということを常に信じていきたい。だからそこで一切無理は必要はない。聖霊がいつも私たちのうちに働きかけていてください。だから無理に自分をいじめることもなければ、頑張らせることもない。導きを信じて委ねていることによって、愛する人が常に私のうちにも生きているという状態に達しられるのではないでしょうか。祈りましょう。聖なる神様、主キリストが大変な十字架の苦しみの中で地上における命を終えられました。しかしあなたは三日目に真のうちからよみがえらされました。それは私たちに同じように永遠の命を、聖霊による命を与えてくださるためでした。私たちも愛するものを天に送ったり、あるいは悲しい思いにとらわれたりすることがございますけれども、そのことをもあなたは全く新しい命に生きる機会として生かしてくださることをもって誠に感謝をいたします。どうぞ日々聖霊の助けに委ねて、そして喜びと希望を見出して歩み続けることができるようにお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。